よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしています。今日のテーマは福沢諭吉です。長崎師団会の原田博司会長の監修でお送りします。
長崎の大出町坂の下の道の傍らに福沢先生使用の井という石柱が立っていて古い井戸があります。石柱の文字は昭和12年5月長崎三鷹井小泉新造書とあります。桶屋町の高栄寺三門前にも福沢先生留学後の石柱があります。同じく小泉新造書とあります。安政元年福沢諭吉21歳の時蘭学研究のため中津から長崎に来ました。落ち着き先は高栄寺。ここに中津藩の家老の子奥平意気が法術研究のため宿泊していた関係がありました。高栄寺は東本願寺の松寺松寺で格式の高い寺です。高栄寺には鞘の間という細長い部屋があります。福沢諭吉が帰居した部屋です。高栄寺にはしばらくいて後に歴代久町の山本物次郎の家に厄介になることになりました。山本物次郎は名前は重友で現在の警察官にあたる長次を務めました。長次は町の司と書きます。物次郎は高島秋帆について法術を治め自ら大砲を鋳造して幕府に献上。その功績で長崎奉行所付き触れ頭長次の筆頭に昇進。さらには大砲隊が置かれるとその指揮官に任命されました。このように物次郎は蘭学者でもあったのです。諭吉は山本家では家来同然炊事洗濯その他の雑用に追われる毎日でしたが時間を作って物次郎に蘭学を教えてもらいました。特に高島秋帆が謀反の疑いで捕らえられると秋帆の法術関係の文書の一部を物次郎が所有することになりました。諭吉はこの文書の整理を任されたのでした。福沢諭吉の長崎遊学はわずか1年でしたがその影響には大きいものがありました。文明開化の港長崎は見るもの聞くもの驚きの的でした。慶応義塾の木は長崎通詞の洋学研究のことから時を起こし長崎という文字が随所に用いてあります。その他諭吉に関しては自伝の中に大井出町の井戸のことが書かれています。これは山本家など9軒の長寿の長屋がありその長屋の共同の井戸で諭吉も使用しました。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。